リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LSC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第20節のブライトン戦の振り返りです。一緒にお送りするのはイタツさんとマジスタ君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ああ、もう何も振り返りたくもないブライトン戦ですけど。
振り返るんですか、これ。
振り返るも何もっていう感じですね。
ですね、ちょっと。はい。
いやー。なんか前回のこのリバプール雑談ラジオも、リバプールどうしたみたいな話をしてましたけど、まあなんか正直今回も同じような話なるかな、みたいなとこっすよね。
特に良くなってなかったですね。
そうっすね。さらにそのなんか、やばさが際立ってきたというか。
そうですね。なんて言えばいいのか。いいところは何もなかったし、というか、あれですよね。このリバプールから点取れないチームはこの世に存在しないんじゃないかぐらいな、印象でしたね。
なんか正直、リバプールどうこうじゃなくて、こんな圧倒的ななんか試合、初めて見たぐらいな。
そうですね。
なんかもう、ウイイレめちゃくちゃ上手い人と、なんかいきなりコントローラー持たされた、初めてやりますみたいな人の試合みたいな。
そうなんですよね。
なんかこう、まあ、三笘効果と、まあ、アベマ効果で、こう、初めてこういう試合を見る方っていたと思うんですけど、この試合って。まあ、こう、あんまりサッカーの知識がない人が、この試合パッと見たときに、まあ、どっちが強豪なんだっていう感じでしたよね。
いや、本当に、ちょっと、三笘もいたんで、見てる人多かったと思いますけど、リバプールの弱さがバレてしまいましたね。
そうですよね。ちょっと前までこう、南野で、超強いクラブみたいな報道されてたのに、バレましたね。結構いろんな人が見てそうでしたよね。時間的にも。
いやー、なかなか衝撃的な試合でしたね。
なんか負けそうって感じで、そのまま本当に負けちゃったのが悲しいですね。
そうですね。
で、なんか、ブライトン応援してない人いないみたいな雰囲気だったんで なお
そう
さらき
ですね。
ついですね。まあ、それでリバプールがいい試合をしてとかいう展開はありますけど、完全に少年漫画の最初に出てくる雑魚的キャラみたいな感じでリバプール終わったんで、ちょっときついですね。なんか、試合前マカリスターのワールドカップのお祝いとかもあって、完全に主人公でしたね、ブライトンが。
まあ、ある程度しょうがない気はしますけど、完全にもう実況解説とかも、まあ、スポティービーで見てましたけど、まあ、ブライトン、三笘寄りになるよなっていうところはありますよね。
まあ、しょうがないっすね、それは。
そこはもうしょうがないかな。
そこを覆してリバプールすごいにしたい試合でしたけど、まあ、なんか予想通り終わっちゃいましたね。
なんですよね。まあ一応ちょっと振り返りでいきますけど、ヌネスがまず出れてないっていうところですかね。
これも相当厳しかったですね。
そんなにひどくはないですかね、怪我としては。
という感じですけどね。詳細は出てきてないですね。フィットネスという単語しか出てこないので。
これがまあなんかもう、前回も話しましたけど、メディカル問題、やっぱやばそうだなっていう。まあ、ヌネスは出てた時も決定機外してるっていうところがいろいろなんかクローズアップされてたけど、ヌネスがいないとなんか決定機すらもないっていう。
そうなんですよね。彼の役割がはっきりしたかなとは思います
そ
け
うそうそう。ヌネス頑張ってたんだなっていうのをちょっと思いましたね。で、まあ、ガクポスタメン。一応基本は真ん中だったんですかね。
そうですね。 まあ、ただ結構降りてきたりとかもしてて、
うん、
うーん、そうですね。布陣の話をすると、4-3-3 じゃないっぽい始まり方でしたね。で、これは、クロップも試合後には認めてて、はいはい、まあ、そこはちょっと皆さんおって思った部分だとは思うんですけど、で、前の試合から1週間時間があったんで、僕もブライトンの予習とか結構してたんですけど、まあ、やはりプレスを回避して、一瞬のワンテンポでカウンターみたいなのを仕掛ける仕組みが整ってるチームなので、まあそれで三笘だったりサイドから崩すみたいなのがブライトンのやり方なので、まあ、プレスをおびき寄せる戦い方をしてくる中で、最近プレスがハマってないリバプールはどこまで行くのかなって思って見てたんですけど、まさかキーパーまでガン詰めするっていうやり方をとって、うん、いや、前4人ぐらいチアゴも入って、スリートッププラスチアゴみたいなんで言ってましたけど、それってもうキーパーから直接パスをカットしないと攻めれないなぁと思ってたら、まあ案の定かわされてすぐピンチみたいなのが再三繰り返されてて、ちょっとイライラしましたね。
そうですね、確かに。
うん。もともと中盤3人が、まあうまくプレスかからなくて、一気に突破されるみたいな感じだったのに、なおさら前に人数をかけてという形だったんで、なんか、うん、言われてきた試験問題の違うとこ予習してきたみたいな感じになってましたね。
なるほど。マジスターその辺のなんか、布陣的な話、どうですか？
そうですね。小板さんがおっしゃった通り、やはりシステムが4-3-3からちょっとこう、4-4-2とも取れるというか、4-2-3-1とも取れるみたいな布陣を使ってきたと思うんですけど、こう、やっぱ最初はこう、あ、テコ入れしてきたなっていう、なんか嬉しい、楽しみな側面があったんですけど、まあ、完全に機能しなかったというか、まあ、じゃんけんで言えば、完全に相手グー出してるのチョキ出したみたいな、引っかからない手となってしまいましたね、結果としては。
うん。
で、クロップのこの、ま、プレッシング戦術って、こう、誰かがプレスをかけて、その次にこう、第二の網があるから、こう、プレスをかけれると思うんですけど、なんか本当に、第一の網だけで終わって、中盤が、もう、どうぞ、自動ドアみたいな感じになっちゃった。
そうね。第2のプレス出るんだったら絶対ファールしてでも止めなきゃいけないのに。
はい。
にね、行かれてましたよね。
そうです。
うん、
なんか、まあ、ファビーニョがそこの、まあ、第2の網の、まあ、オーガナイズの役割だと思うんです。今までって。もうファビーニョすら結構簡単に釣り出されたりしてる状態だったんで、そこら辺の、まあ、クロップとラインダースの役割だと思うんですけど、なかなか苦しい感じになっちゃってますよね。
うん。まあだから前半はその最後の局面をこんなってとマティプが頑張ってくれてて、
うん。
まあよく 0-0 で終わったなっていうレベルでしたけど。
そうですね。
うん。で、攻撃はね、本当にウイレでうまくいかない時みたいな感じで、すぐ前にパス出しちゃう。
うん、
でもそれうまくいかないよねっていうのが繰り返されてる感じでしたね。
そうですね。本当になんかチャンスらしいチャンスも、
うん、
ほぼないというか、
うん、サラーも結構コルウェルに簡単に抑えられてましたもんね。
うん、
うん、まあでもサラーの短期突破というか、サラーに行ってもらうしかなかったのが辛いところですけど。
うん、前半はあとはまあ PK と思いきやっていうシーンもありましたね。
うん。まあこれはなしだろうと思ってましたけどね。
うん。まあリプレイ見たらね、オフサイドっぽいし、そもそもファールでもなさそうっていう、
うん、
とこかな、
うん。
まあ直前のマンチェスターダービーでもよくわかんない判定あったし、この試合の中でもトレントがオフサイド取られてよくわかんないのとかあったんで、ちょっとヒヤッとはしましたけど、まあ。
うん。
ちゃんと判定してくれて
よかった。あのサイドのやつもそうっすよね。
うん、あれはちょっと理不尽というか、
どういう判断っていうか、どういうあれなんだろうな。確かに、出てたけど、あれプレイに関与っていうのかなみたいな、うん、そういうなんかよくわかんないですね。
ちょっと理屈、へりくつっぽい判定でしたね。
前半はそんな感じ、0-0 で、まあ、だいぶ一方的ではありましたけど、言い方変えるとよく耐えたとも言えるような、前半でしたけど、マジスタ何か前半であります？
前半、そうですね。まあなんか、すごくありきたりな焦点になっちゃうと思うんですけど、まあ、三笘対トレントとか、三笘対マティプは、まあ、三笘すごかったですね、やっぱり。
そうですね。マティプにはイエロー出てたのかな、
はい、来てました。
うん、まあ、ちょっと厳しい判定に感じましたけど。
まあでも、まあ、見方を変えれば、まあ、結構三笘すごかったですけど、まあ、マティプとかコナテ、トレントが、まあ、ギリギリのところでしっかり踏ん張ってた形でしたよね。さっきも話しましたけど。
そうですね。うん。はい。じゃあ、後半。
まあ、だからなんとか乗り切ったハーフタイムにクロップは何を言ってくれるのかなと期待してたんですけど、
うん、
その前半褒めたマティプから早速失点してしまったんで、ちょっともうどうしようもないなと思いましたね。
早かったっすね。
これが最悪。ね、クロップもね、あのインタビューで最悪の後半の始まり方って言ってたんですけど、本当そんな感じで。うん、まあ、だからこれも意思疎通ができてないというか、攻撃の形がないから、というか相手が見えてないから、ね、変動がいると思ったところにパス出して相手がいたみたいな感じでしたよね。うん。特に、そのトランジションの瞬間っていうのが多分クロップのリバプールの一番重要な局面で、まあ逆に言うと一番脆い瞬間なので、
うん、
まああのタイミングは絶対味方に通さなきゃいけないところなので、まあもうそんなことしたら絶対失点するよなと言わんばかりの、まあ、
うん、
最悪の場面でしたね。はい。
そうですね。まあ、普通にやられましたね、奪われて。
うん。
うん。
二点目も、二失点目も早いですね。53分だから。
うん。まあ、これは結構シュート上手かったですけど、
うん。
まあ、なんというか、時間の問題だなっていう、まあ、試合通じてですけど、
うん、うん。
これだけ構造的に立ち打ちできない形で攻められま続けたら、それは失点するよなっていう感じなので、もう、
どう
しようもないですね。で、特に変更も加えなかったですし。
そうですね。
こう、スーパーゴール決められたのって、こう、マーチでしたけど、
うん、
前半から結構、マーチに、こう、いい局面で持たれるのってありましたもんね。
そうね。うん、そうなんですよ。今の三笘に出してたら1点だったな、みたいなシーンは、マーチも結構あったんで、
うんうん、
はい。
まあ、うん、なんか本当に脱力するしかない試合ですね。負けそうだな、決められそうだな、が全部その通りになっちゃったような。
そうですね。で、68分に4枚替え。
うん。
下がってるのが、ヘンダーソン、チェンバレン、ファビーニョ、マティップ。で、入ってきたのが、ケーター、エリオット、ベンドーク、ゴメス。
まあ、これしかないっていうのがちょっと厳しいところですよね。毎試合言ってますけど。
うん。そうですね。
まあ、イエローカードを気にしてみたいなこともあったらしいですけど、うん。まあ、でもちょっとゴメスが残念でしたね。3点目も決められましたけど、なんというか、ベルベックはもうキャリア終わりかけだと僕は思ってたんですけど、に簡単にやられてたんで、で、ゴメスってまだこれから伸びていく選手、まあ、キャリアのピークに差し掛かろうとしてる年齢だと思うんで、ちょっと悲しかったなぁ。なおさら。
ね、
はい。で、あと、ヘンダーソンも今日は本当に最悪だったので、ちょっと、厳しいっすね。
うん、
特に、
そうっすね、
エンドとファビーヌのダブルボランチみたいな感じで始まりましたけど、まあ、突っ立ってるだけにしか見えなかったんで、ちょっと。
エンドのところでだいぶ失ってたんですかね、ボール。
うん、そうですね。というか、まあ、ずっと持たれてたんで、ロストというよりは、プレスがはまらないパスを見届けている体験みたいに見えてましたよね、ヘンドは。
なんか、前半、特に前半で、印象にあるんですけど、リバプールがピンチで、まあ、なんとかしのいで、 まあそういう時って大体ハイライト流れるじゃないですか。
うん。
あの相手がシュートとか、あのチャンスだった場合、うん、ハイライト流れて、で、その間ってリバプールがこう、一応こう攻め始めてるぐらいな感じだと思うんですけど、
うんうん、
なんか急にハイライト終わって、
うん、
なんかピンチになってるけどみたいな。
そうですね。
あれってなんかどっかで奪われてると思うんですけど。
確かに。確かに。
あれ多分なんかその辺なんじゃないのかなって、あのヘンドラ辺なのかなって勝手に思ってるんですけど。なんかそのシーンめっちゃ多くなかったですか、この試合。
多かったですね。
ハイライトがなんか急に終わるっていう。
そう。リプレイ終わったらいつの間にかボールロストしてるみたいなのが。
そうそう。
ありましたね。
そこからこう、こっちのこうチャンスにつなげれたら、こう、ちょっと長めのハイライトになりますもんね。相手のチャンスから、こっちのチャンスまで移るぐらいのハイライトにできればよかったんですけど、
うん、
ハイライトを終わらせるヘンドでしたね。
そう。いやー、そうっすね。まあ、これ変えてもって感じだもんな、この5枚、4枚。
またカルバリは使われなかったですね。
うんうん、
そうですね。本当に。まあ、試合としては、さっき触れてたけど、ゴメスのところもあって、81分に3失点目して、もう終わりですね。
うん。いやー、今まで見てて一番ムカついた試合ですね。まあ、
いやー、期待、本当に。
期待があるからこそかもしれないですけど。久々に前半からずっと声を出し続けてました、僕は。ダメだって声ですけど。
いやー、なんかちょっと、本当なんだろうなって、こう、弱い、まあめちゃくちゃ弱いなって感じですけど、
うん、
でもなんか弱いなら弱いなりに、なんかどの弱いチームも、弱いなりになんとかしようとするじゃないですか。当たり前だけど、
うん、
ただなんかそれを感じないっていうのはなんでなんだろうなっていう、
うん、確かに、
なんかシンプルに疑問なんですよね。なんでここまで覇気が全くないのかなっていう、
うん、
うん、そうですね。やっぱりまあなんかその去年4冠目指したってところと、なんかクロップもインタビューで言ってましたけど、あのアジアツアーが結構しんどかったみたいな。
ああ。
話があったと思うんですけど、まあやっぱそういう昨シーズンとプレシーズンのなんか疲れから来るものなんですかね。
うん。
秋がないですね。
なんか、だいぶそのシーズン前半は、そのなんか疲労がとか、あとなんかまあその後スタートダッシュに失敗して目標を失ってる系の燃え尽き症候群的なやつも感じてたんですけど、なんか今もうこの時点って、割となんかもうそれどころじゃない何かやっぱあるなってちょっと思い始めてきたんですよね。
確かに。もう本来割り切ってしっかりと CL 圏出す方にシフトしてなきゃいけないですよね。
そうですね。さすがにまあワールドカップも間あったし、
うん、
まあ行ってた選手も多いけど、行ってない選手もそれなりにいるし、
うん、そうなんですよね。特にリバプールはそんなにワールドカップメンバーが多い方ではなかったと思うんで、なんか追い風になるとは思ったんですけどね。
うん。うん、でもまあ、ね、やっぱこの試合もさっきもちらっと触れてたけど。構造的ななんかチーム作りのところもだいぶやっぱ露呈されてきたなっていうのはありますよね。交代のところがかなり象徴的だなって思いましたけど、
うん、
中盤で見てもヘンダーソン、ファビーニョ、まあチェンボ下がって出てきてるのが、まあケーターちょっと置いといてエリオットとベントークですからね。
うん。
で、ヘンダーソン32歳、ファビーニョ29歳。で、エリオット19歳、ベンドーグ17歳。
うん、
この30代、ところと10代、20代どうしたよっていう。
確かに。中堅がいないっすね。
そこがやっぱなんか中盤いないっすもんね。
極端ですね、うん、ちょっと。まあ、それが怪我してるメンツは、その年齢層の人もいますけど。
うん。
うん、まあ、いかんせん、結構シンプルな戦い方をしてたので、今まで。
うん。
それなりにその、ゲーゲンプレスで奪うところは特定してってなりますけど。で、けど、あんまり複雑な相手のプレスをかわす方法とか、前進する仕組みとかがないので、まあ、ひとたび崩れちゃうと一瞬で破滅的に壊れていっちゃいますよね。
うん。まあ、離脱してる人も多いですけど、基本前ですもんね。
そうですね。うん。
だから中盤ってやっぱ本当に問題なんだろうなっていう。
うん。うん、確かに。一応ベストメンバー揃ってますもんね、中盤に関しては。
確かに。
うん。ベストメンバーももう、だいぶ手詰まり感も出てきてる。なんか正直なところだと思うし、うん、かといって、それに代わる、なんか人も含めてですけど、いないっていう。
うん。
そこはやっぱあるよなーって、改めて思いましたね。いやー、きついっすね、これは。
いや、うん。なんかクロップも、リバプール関係なく今までで一番ひどい試合と言ってたんですけど。
そうっすね、
いやまあ、それは
我々が言いたい、僕らと同じ感想。
監督さんが言っちゃ困るんですけどって感じですけど。
うん。
うん。そうっすね。その、だから抱えてる選手層的には考えると、全然10年前とかよりきついなって感じはしますね。なんというか、中堅クラブっぽいメンツで中位にいるのはまあ、いいですけど。中堅クラブとして楽しめばいいですけど、これもうメガクラブ級の選手たちがいて、周囲っていうかもうボトムハーフ見えてる感じなので、なんか、きついっすね。
最近クロップってなんかピッチサイドで吠えてますかね。
ああ。
なんかあんまりそういうシーンもちょっと印象ないんだよな。うん、
確かに。諦めちゃってる感あるな。
まあ別になんか吠えればいいってもんでもないけど、
うん、
ただなんかそれがクロップだったよなっていう。
確かに、うん。
どうしちゃったんだろうな。
確かに。あの試合後にサポーターに向けてこう謝ってるクロップは印象的で
した
。
ね。うん。
うん、ああいうのもちょっと心が痛みますね。
うん。確かに、アウェーに駆けつけたファンはすごかったので、
うん。うん、
まあそれに対してはああいう気持ちにはなるなとは思いましたね。思いましたけど、まあ、そう、試合の入りから声で出たのはリバプールファンだったと思うんで、放送にね、載ってるのは、
うん。
で、まあ、終わっても歌ってたし、
うん、
ちょっとそういう現地のファンに報いる試合をしてほしいですね、早いところ。
そうですね、うん、本当に本当に。まあ、もうどうなるかって感じですけど、次の試合は本当にもう、ここで同じような感じになると、いよいよ、
うん、
っていう感じだと思いますけど、
うん、
次が、あ、そうですね。間にあれか、
うん、
FA カップの再試合が。
マジでどうでもいいです、これ。
そうですね。
いや、
何もしなくていい。
これどうすんだろうな、これ本当に。しかもアウェーなんですよね。
うん。僕が試合出るぐらいでいい。ちょっと森に走ってきますわ。
世界の2つが。
ついに。
恥ずかしい。
で、まあ、週末っすよね。チェルシーと。い
やこれ、ドロブネダービーですね。
うん。
しかもランチタイム。
だいぶですよね。
うん。チェルシーもやばい。うん、今季まだチェルシーとやってないっすよね。延期になったから。
ああ、そうっすね。そうっすね。
そっか、それもやだな。
うん。
まあ、なんかアンフィールドの力でなんとかするしかないっすね。これは。
いやー、うん、これは本当に、そこ注目かなって、思ってますね、
うん。
このチーム状況で、この最近の数試合見て、うん、アンフィールドがどうチームを、ね、
確かに
後押しするのかっていう。
うん、それは、ものすごく楽しみですね。
割となんか、前も話した気がするけど、最近ちょっと静かな、アンフィールドっていう印象がある中で、まあ今シーズンで言うとあのシティ戦みたいな、 勝たせるアンフィールドっていうかね、アンフィールドが勝たせるっていう雰囲気を作れるか、
うん、
っていうところは注目かな。うん、チェルシーに負けるってちょっと本当に本格的にやばくなりますね。
うん。
まあただ前節もね、フェリックスが退場したりフラムに負けたり言われてますけど、中身は良かったんじゃないんですかね。
うん。
だからちょっと怖いですね。普通に負けるような。まあただアンフィールドなんでそこなんとかしてほしいっていうのと、チェルシーも相当の数の怪我人がいるんで、
うん、
うん、もうオンゴール2つでもいいから勝つしかないっす。
そうっすね。補強はどうなんですかね、残り期間。
いやー、ないんじゃないっすかね。
ないっすかね。
いや、なきゃいけないと思いますけど、
うん、
まあでもなんかそういう新しい選手頼みってのも苦しいというか限界っすよね。
うんうん、
この状況で、なんというか、割と選手に物言いつつ、プレーもできるようなレベルの選手って、来れないと思うんで。
うんうんうん、まあ確かにな。補強の、まあそこの問題もあるけど、それ以前の問題もだいぶ大きいなって気はするからな。
うん、そうなんですよね、うん。そうなんですよね。人、うんぬんじゃない気がしますね。
うん、
まあ中盤確かに枚数少ないんですけど、
うん。
うん。チアゴはやっぱ相変わらず良かった場面もたくさんあったし、
うん、
パスもすごいし、タックルもね、三笘を最後止めた場面とかありましたよね、チアゴが。
うん、
いや、まあずっと言ってますけど、チアゴにそれやらせてる場合じゃないので、もったいないですね。
そうだな、ちょっとやっぱな、ヘンダーソンが頑張ってほしいな。
うん、そう、変動が急に落ちましたね。
うん、そうなんだよな。変動が落ちちゃうとな、やっぱチーム全体の覇気に関わるんじゃないかなっていう。
そうですね、うん。いや、多分一番説教してるポジションですけど、説教する人が一番下手くそなんで、
うん、
うん、説得力ないですよね。言葉に。
そうですね。
うん、
いや、本当ヘンダーソンとクロップがちょっと立て直してほしい。
うん。
この状況を、うん。いやー、ほんとこの二人がな、ちょっと頑張んないと。もう湘北で言ったら赤木お前なんだよ、みたいな感じですよ。
ちょっと目覚めないとですね。
そう。ちょっと、魚住誰か。いやー、ということでね、そんな感じですかね。
そうっすね、もう言うことはないっすよ。うん、まあちょっとカルバーリョ使わないとやばいっすね、ちょっと。
そうっすね。なんか、そこって、会見とか、クロップのあの試合前の会見とかやってると思いますけど、そういうとこで質問とか出ないんですかね。
うん、出てないんですよね。見たんですけど。
なんなんだろうな、うん、みんな気になると思うんだけどな、普通に見てれば。
うん。いや、ツイッターにいる人は海外の人も含めてコメントはしてますけど。
うん。
ね。よほど練習の態度が悪いんですかね。こんだけダメなら出してみるとか。まあでもそれで言うとカーティスも全然出てないから。
そうですね。カーティスも少ないっすよね。
よくわかんないな。
そうですね。まあ、それなりの事情というか、なんか理由はあるんだろうなって気がしますけどね、さすがに。
そうですね。
こっちは内部のそういうのわかんないから。
うん。10年後ぐらいに自伝とかで暴露されるかもしれない。
そうですね。いやー。じゃあ、マジスタ君最後になんかありますか？
最後、いや、もう、次の泥船試合を絶対に勝ちましょうっていう。
そうですね。
これです。
そうですね。もうそれに尽きるな。ちょっと FA カップは本当に、ウイレあたりでやってもらって。
うん、確かに。
イタツさん派遣しましょう。
はい。もうどこにでも行きたいっす。
ですね。いやーもうチェルシー戦本当、すごい大事な試合になるな、これ。
そうですね。これ勝てばね、アンフィールドの雰囲気も含めて、だいぶこう、活気が戻るかなと思ってるんですけど。
うん。あと、間も空くしね、その後。
うん。あ、そうですね、確かに。そっか。もう一回、モリーニューに行って、マージーサイドダービーですね。
うん。その後、めちゃくちゃ大事ですからね、ニューカッスル、もう、これもね、ニューカッスル、今、調子いいというか、順位的にはもう、全然上にいるし。
うん。
で、その後 CL も始まるから。
そうですね。まあ、CL、優勝して CL 権取るっていうのも、リバプールらしいですね。
で、今のチーム無理そうだからな、それが、なんか。
そうですね。
普通に。いや、でもそういう、ちょっと、そういう風に思わせる。
うん。
なんか、上向いてほしいですね。
そうですね、な
んと。ヘルシー戦をきっかけに。
はい。明るい話題が欲しいですね。
最近、女子チームとかユースを見たいなって思い始めました。完全に現実逃避ですけど。
まあ気持ちはわかりますね。
って言ってたら、昨日、日本人の選手が女子チームに加入発表されたので、
うん、そうですね。
それは明るいニュースかなって感じですね。
確かに。長野風花選手。
うん。
うん、楽しみですね。
楽しみです。女子の試合、この日曜の夜にあるので、
うん、
いきなりマンチェスターユナイテッドですけど。
お
お。
で、まあ女子は結構男子以上に苦しいシーズンなのですが、まあはい。無料で見れるんで、アプリ売れれば、
うん。
見てみるのもいいかなと思いますね。
ですね。はい。じゃあもう、チェルシー戦全力応援ということで。
そうですね。文字通りデスマッチですね。
こういう時こそ応援、頑張ろう、
うん。うん。
ちょっとね、いろいろ厳しいネガティブなね、気分にもなるけど。
うん。
まあ、その状況も含めて楽しんでいきましょうっていう感じかな。
そうですね。
はい。はい。では、皆さんの意見とかも、ハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけて、ツイートしてもらえると嬉しいです。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それでは、また次回。